皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ダジャホ、上田玲です。ランナーのためのインスタグラム連動型ポッドキャストランニングチャンネル第202回になります。この1週間も結構大会行われておりましたのでご紹介しますが、一番参加された方が多かった大会は佐賀桜マラソンです。そして次に多かったのが渋谷表参道ウェメンズランですね。女子の祭典ですね。そして練馬こぶしハーフマラソンに出られた方も結構多かったです。あとは寛平アメマナイトマラソン in 沼津で行われたんですね、アメママラソン。それに参加された方もいらっしゃいました。あとはですね、鈴木綾子杯ほの国豊橋ハーフマラソン、こちらは鈴木綾子選手以外にもですね、なんとももクロちゃんが来ていて、すごいですね、全員来てましたね、すごいですね。そして桜マラソンといっても、あのチェリーブロッサムの桜ではなくって、佐賀県の佐に倉庫の倉ですね、それで桜マラソン、千葉県です。あと徳島マラソンに参加された方もいらっしゃいました。あと私がスタッフとして参加しておりましたアースリートにもご参加いただいた方いらっしゃいました、ありがとうございました。そしてトレイルの大会では厚木トレイルに出られた方複数いらっしゃいました。あと武蔵陵マラソンというのに出られた方もいらっしゃいますね。結構この時期天気荒れがちなので大変な大会も終わりかと思うんですけれども、それでもいろんなところで大会行われておりました。さあ皆さんの他の投稿もご紹介していきたいんですけれども、この今週のリスナーさん、皆さんがこうランニングチャンネルのハッシュタグつけてくださって、でそれ私がいいねしに行って気になる投稿をご紹介するっていうコーナーなんですが、またね、あのインスタグラムの仕様が変わってですね、また存続の危機を迎えておりまして、普通のフィード、こう皆さんがこうフォローされてる方が出てくる普通のフィードは何日前に投稿とか何月何日で出てくるんですけど、ランニングチャンネルのハッシュタグで検索するともういつの投稿か出てこなくなったんですよ。けれどもあのランナーの奥の方はこう何キロ走ったみたいなガーミンのこうフレームとかあるじゃないですか、あそこに結構日にちが書いてあることがあったりとか、まあ、ご自身で日付入れてらっしゃる方もいるので、それを見てあ最近のだなって思うんですけれども、その投稿上にはいつの投稿かわからなくなって、うわこれ辛いなと思ったのと、あと今までなんか人気順と最近の人気順って一応なんか相当ができるようになってたんですね。相当ができるから最近の人気順にして皆さんの投稿探してたんですけど、その相当もできなくなっちゃって、ちょっとどうしようみたいな感じになってますが、そのいろいろこうああどうしよう変わっちゃったなっていうので、いろいろ検索したりとかしてるうちにちょっと気づいたことがありまして、皆さんランニングチャンネルのハッシュタグを間違えてる方が結構多いっていう。で間違いの中で一番大きかったのがランニングチャンネルです。チャンネルじゃなくて運が入ってなくてランニングチャンネルっていう風に投稿してくださってる方が100件以上ありました。あとはランニングチャンネルグーじゃなくって空になってる、点々ついてないっていうパターンですね。でハッシュタグってどうなんでしょうかね、皆さん投稿する際に都度つけられるのか、それとも決まったハッシュタグがあるからそこコピペされてるっていう方もいると思います。私は後者なんですね。だから一回間違えちゃうとずっと間違えてて全然いいねされないってもしかしたら思ってらっしゃる方いるかなと思ってご紹介しました。ハッシュタグはランニングチャンネルです。でもねこうやってねこうそういうのに気づいたからといってこのまたね検索がしづらくなったりいつの投稿かわからないっていう風になっちゃって、皆さんへのこういいねとか記念日見つけられなかったりってすることがすごい増えるんじゃないかなと思ってすごくすごく危惧しております。さあこの1週間もですね記念日迎えられた方いらっしゃいますのでご紹介します。娘さんが14歳になられたということでおめでとうございます。いやもう楽しくて楽しくて仕方がない時期ですよね。そしてなんでこんなに忙しいんだろうって、中学校の頃ね部活もして習い事もして塾も行って大変だって、まあ実際大変なんですけど、またね大人になった時とは別の忙しさですよね。なんかいろいろね勉強したりとかして吸収してこうどんどん成長していく、そんな時だと思うのでいろいろ楽しんでほしいなっていうふうに思いました。 ということで、この番組の冒頭ではランニングチャンネルのハッシュタグがついた投稿をご紹介していきます。つけて投稿していただくもよし、検索していただくもよしなんですけれども、なんか検索するとね、なんかアカウントとかリールとかね出てくるようになりました。単純にだからその投稿だけが出てこなくなったというか、カテゴライズされるようになってて、うわーこれまた厄介だっていうふうに思ってます。でもこちらのハッシュタグ7万5000件超えております。もうビッグハッシュタグに成長に成長を重ねておりますので、どうぞお使いください。以上、今週のリスナーさんでした。それではランナーズボイスのコーナーに行きたいと思います。こちらのコーナーはインスタグラムのストーリーズおよび Google フォームを利用しまして、ランナーの皆さんからコメントを頂戴するコーナーになっております。今回は前回に引き続き、ランニングチャンネル200回を迎えまして、皆さんからランニングチャンネルの思い出をシェアしていただいております。その中編です。中編はですね、特定の回にこう複数の方からコメントいただいたというケースもいくつかございますので、それを中心にご紹介していきたいと思います。それでは皆さんからいただいたランニングチャンネルの思い出ご紹介していきます。まずは特定の回についてのコメントをご紹介していきます。一番コメントが多かった回はですね、何回もやってるからっていうのもあるんですけれども、やはりおすすめアイテム回にコメントを多くいただきましたのでご紹介していきます。毎回楽しく聞いていますが、やはりおすすめアイテム回ですね。ぼっちらの自分はミレーの鎖の片びらやパタゴニアのフーディニ、ダックビル、ショックス、グダーなどあらゆるアイテムをランチャンの情報で購入しています。特に汗っかきなのでドライメッシュインナーはすごい重宝していますといただきました。やはりですね、ランニングチャンネル殿堂入りのドライレイヤー、こちらに関してコメントをたくさんいただいてますね。他の方もたくさん役立っています。トップバリューの鎖の片びらはランチャンで知って買ってお気に入りですというふうにもいただいております。他の方もですね、以前トップバリューのドライインナーの紹介があり、値段も手頃だったので試しに購入。先日の鳥取マラソンで着用したのですが、寒くならず少し暖かさも感じられ快適に走れました。走り終わって更衣室で服を脱ぐとき少し恥ずかしい気がした以外は最高の出会いでした。いつも一人で走っているので、全国のランナーさんの思いが詰まった番組を聞いていると、何かつながりのようなものを感じられて嬉しいです。いつもありがとうございますというふうにいただきました。まさにそういう風に感じていただけたら嬉しいなと思って番組をお送りしています。ランニングはいつでもどこでも誰とでもできるスポーツだからこそ、皆さん忙しい合間を縫って走っておられると思いますし、一人で走ってらっしゃるって方が多いと思います。なのでね、なんとなくこう皆さんと一緒に番組作っていけたらっていう部分と、このおすすめアイテム会のように本当にこう熟成していってるなっていう風に思いますし、でよりこの番組の情報が有益なものとして、こう皆さんからのこう信用を得てですね、どんどんどんどんこう広がっていくっていうところもとっても嬉しい部分だなと思いますし、皆さんもそう思っていただけるといいなというふうに思っております。いやでもトップバリューさん出していただいて本当にありがとうございます。というかトップバリューさんというかイオンさん、でもトップバリューは今別会社なんですよね、きっと。確か今のイオンの社長の方が以前トップバリューの社長だったような気がします。ちょっと記憶ベースなのでちゃんと調べずに喋っております。その昔鎖の片びらはやはりこう山に行かれる方とか、その情報を知ってる一部の方の間のみでこう熱烈に愛用されているアイテムだっただけに、こうやってこう皆さんに知っていただけると嬉しいなって思いますし、広がっていっていろんなところから出てますので、それも嬉しいことの一つだなと思っています。でも確かに着替えるときは恥ずかしいですよね。私もこの間の台湾のワンジンシンマラソンで、当日暑くなるっていうのが分かってたので鎖の片びら着てたんですけど、台湾の大会はというかワンジンシンマラソンはというふうに申し上げた方がいいのか、更衣室がかなりちゃんとしてまして、更衣室、更衣テントってあるじゃないですか。更衣テントの中に簡易テントが設置されてて、こう立って着替えれるような簡易テントですね。その中で着替えれるようになってるんですよ。だからテントの中にさらにテントがあって、でもそのテントが そのテントがというかそのちっちゃテントが3つか4つしかなかったんですね。で日本の場合って着替えのテントの中って何もないんですよね。でそれに慣れてるから別にね、別にあの外に公になってるわけじゃないし見えないから小さテントに入らなくていいやと思って人も入ってたしその場で着替え始めたんですけど、やっぱねあの強烈な網やみ、漁網みたいな網やみっていうか、漁網ってあんま見たことないですけど、ミレーのやつって絶妙に網やみなんですよね。すっごい細かい網やみだったらあまりわからないのに、絶妙に絶対網目だってわかるぐらいの網目なんで、そこはやっぱね恥ずかしいなってやっぱ思いますよね。で結構跡がついちゃったりとかして、なんか自分がなんかもうほんとボンレサーマみたいになっちゃって、やっぱねちょっとね着替えるときは恥ずかしいです。さあ続いても鎖の肩びらに関するコメントです。昨年の9月頃から聞き始めた新参リスナーです。ロングソーの時にはラジコで適当に FM を流しながら走っていたのですが、 Spotify にポッドキャストというメニューがあるのは何だろうと思い、その存在を知りました。試しにランニングというキーワードで検索してみたら、ランちゃんに出会うことができました。それから毎週聞いています。先日ミレーの網やみが寒さ対策にも有効だと聞き、早速購入しました。2月25日の冷たい雨が降る深谷ハーフでも寒さを感じず走ることができました。助かりました。リスナーさん、ランナーさんがどんなことを思っているのか、いろいろな側面から聞くことができ、とても感謝しています。プロキングという活動のこともこのポッドキャストを通して初めて知りました。自分はまだタイムを求めて走っているので、プロギング活動やファンランの方向にまで目を向けることができていませんが、いろいろな活動、考え方、楽しみ方があるのだなぁと気づかせていただきました。自分ができることは少ないかもしれませんが、マラソン大会が持続可能なイベントになるよう自分なりに考えてみたいと思います。これからもランニングの情報をいろいろ聞かせてください。今後ともよろしくお願いします、といただきました。こちらこそありがとうございます。そうなんですよ、網やみはですね、寒い時こそ活躍するというか、暑い時は絶対に汗かきますし、まあ、T シャツがびしょびしょになっちゃうっていうのはもう避けられないことなので、まあ、ちょっとねなんかベタベタ気持ち悪いなみたいなのを軽減するのに網やみもちろん役立つんですけど、寒い時っていうのは小汗かいちゃって、それがこうね皮膚にまとわりついてってなると本当に汗びえしちゃうので、それの軽減のために鎖の肩びら大活躍でございます。ちょっとあんま言えてなかったですね、大活躍でございます。そして皆さんなんかあんまりお役に立てずにとかね、あの謙遜なさってるんですけど、聞いてくださってるだけでありがたいですし、こうやってコメントもいただいておりますし、なんかタダで聞かせていただいてみたいなことをおっしゃる方もいるんですけど、いやタダで聞くもんなんで、タダで聞いてください。何せ予算がかかってないですから、この番組は予算を回収しなきゃいけない必要性はないですしね、まあ、かかってはいるんですけど、別にそれはこうね、あの私の収入の中で相殺できていることですから、分に聞いていただいて皆さんのランニングライフがより豊かなものになるようにということでお届けしておりますので、ご安心ください。さあ続いてのコメントです。ダイソーのメガネ用の紐、私も放送を聞いてすぐ買いに行きました。残り2個のところ1つ買いました。フレームが鼻から下がらなくてよかったです、というふうにいただきました。紐ですかね、あのあれですかね、ツルのやつ、ツルじゃないな、ツルっていう風に言うのに、耳引っ掛け部品みたいなやつですかね。あれは結構すぐ買いに行きましたっていう方が多くって、これも名作なんですけれども、本当にねダイソーはまあ100均全般に言えることですけど、商品サイクルが短いので、買いに行って手に入るかどうかわからないのと、どのお店にあるのかっていうの結構わからないから、何箇所も通ったりとかしなきゃいけないから、結局なんか時間と手間かかっちゃうみたいなことがまあまあありますよね。だからこそね、早くお伝えしなきゃみたいな。なんかピップエレキ版用のテープとかもねご紹介しましたもんね。これからも皆さんの100均情報お待ちしております。まだまだコメントいただいております。やっぱりお買い物会やレーサーのこれ使ってるは参考になります。ランナーが使っておすすめするなら間違いないってやつですね。ショックス、骨伝導イヤホン、腹巻き、ミレー、トップバリューの網やみや、マッサージガンの選び方とか、微速筋メーカーとか、気づけばうちにたくさんあります。これからも恒例企画として楽しみにしています。家電ランナーレーさんおすすめ家電会もお待ちしてます、というふうにいただきました。私のおすすめアイテムはあくまでこう私しか使ってないので、ちょっと説得力がね薄いですけどね。 なんかこう私でね答えられることがあったらいつでも聞いてください。そしておすすめ家電ですか？おすすめ家電はホットクックですね。これはクオリティオブライフがだいぶ上がりますね。シャープから出てる調理家電なんですけれども、炊飯器の蓋、内側の蓋、あのギンギンのやつ、あそこにかき混ぜ棒みたいなのがついてる調理器です。まあ、炒めるもできるし煮るもできるしスープとかもできるしご飯も炊けるんですけど、やっぱホットクックが得意とするのは煮物ですね。肉じゃがとか煮魚とか、あとスープ系、今の季節とかだったらタラのポタージュとか、あと煮物系だとあの牛すじ煮込みをよく作ります。豚の角煮もよく作ってたんですけど、もうなあの バラがねもうね中年のお腹に合わなくなってきて、いやでも本当にホットクック便利です。圧力鍋とどっち買おうかなって迷ったんですけど、結果ホットクックの方ができることが多いかなと思って購入しました。ちなみに低温調理もできますし、甘酒の発酵とかヨーグルトとかも作れます。いや本当ホットクックで作る煮物は美味しい。で何より火を使わないので、ホットクックで作ってもらってる間に走りに行ける、そこもクオリティオブライフが上がる要因の一つですね。あとは何ですかね、家電、まあ、マッサージガンも持ってますけど、同じくマイトレックスのもの結構買ってていろんなの持ってるんですけど、マイトレックスのヘッドスパの機械、これ防水 で結構パワーがあって EMS もついてて充電も長く持ちますし、やっぱヘッドスパすると頭すっきりするのと、普段やはりパソコンを使う時間が長いので、やっぱ眼精疲労とかにもヘッドマッサージ絶対いいと思うので、お風呂入ってる時にボケーとしながらヘッドマッサージャーにマッサージしてもらってます。たまにねその EMS を流してる時になんかもうビリーってもうとんでもなく痛いポイントがあったりするんですよ。ここは何のツボなんだろうって気になりながらやってます。あと家電じゃないですけどエアタグ、もういろんなとこにつけてます。いろんなとこ、いろんなもの、やっぱ通勤ランとかするので、こう今日はこのカバンとか明日このカバンとか結構物を入れ替えたりとかすると、あれってどこ行っちゃったっけみたいなことが多いので、エアタグ、まあ、必ずしもエアタグじゃなくてもいいと思うんですけど、そういう忘れ物防止のやつ使いやすいです。まあ、私は iPhone 使ってるので、まあ、エアタグを使ってるんですけれども、会社の ID カードとか財布とか家の鍵とか、あと何かな、とりあえずその3つですねにつけてます。こんな感じでしょうか、家電芸人お届けしてまいりました。さあ続いてこんな方もいらっしゃいます。さほど音楽に興味がないので、いつも聴いているプレイリストに飽きてしまい、そのちょっと前から聴き始めたランラジからの流れで2022年7月にランニングチャンネルに出会いました。実は初めて聞いたその日の早朝ラン後、体調が急に悪くなり高熱が出てコロナ陽性、ある意味忘れられません。その回は夏のおすすめアイテムの回で、ちょうどセブンプレミアムのレモンわらびが紹介されていたことから家族に買ってきてもらいました。熱で辛い中、このわらび餅がちょうどよくいいものを紹介してくれたと思ったのが思い出です、ということで、ご病気になられた時のね、あのあんまりこう食欲が湧かない時にもいいっていうレモンわらび、我が家もまだねちょっとストック残ってるっていうか、ああまたなんか次いつ復活するのかとか出るのかとか分かんない状態じゃないですか、季節ものなので。だからなんかずっとなんか一つは置きっぱみたいな、そして賞味期限迎えそうになって慌てて食べるみたいな、そんな状況でねここ2年ぐらい過ごしております。ということでおすすめ会ね、夏もやってるし冬もやってるしっていうので回数が絶対的に多いっていうのもあるんですけど、やっぱこう私がいくらおすすめするって言ってもあくまでこう私の目の届く範囲のものでしか、どれだけ私がこうこだわりが強くってもご紹介できないので、そこをぐっとねこのポッドキャストを聞いてらっしゃる日本全国そして海外も含めですね、皆さんのコメントを募集して、そして面白いことにこう共通性があったりとか同じものをご紹介いただいたりってことがあるんですよね。やっぱそこがやっぱすごい面白いなって思います。で面白いなっていうふうに思いながら喋ってるので、きっとなんかそこは皆さんもこう同じ気持ちを共有できてるんじゃないかなというふうに思っておしゃべりしております。さあ続いてはですね、この回に複数コメントいただきました。 かなり初期でございます。教えてあなたの地元のマラソン大会です。コメントご紹介します。今まで有名な大会しか知らなかったのですが、北海道のノーザンホークパークマラソン、茨城マラソングランドスラム、指宿菜の花マラソン、武左衛門マラソンなど各地の特色ある大会やランニングの名所を知ることができました。最近車で四国一周旅行に出かけ、高知松山市内を観光ランしましたが、高知から宇和島に抜ける途中に四万十川沿いを走っていると、紀北町の文字が、日吉梅山地の方に足を伸ばそうかとも思ったのですが、カーナビが積雪注意とうるさかったので断念しました。宇和島の観光案内所で紀北町のパンフをもらうと、海洋堂製のラムちゃんのような雪姫像が日吉にはあるとのこと。それを知っていたら絶対見に行ったのにと後悔しました。海洋堂は門真のプラモデル屋時代に入り浸っていたので思い入れがあります。雪姫は上田さんがモデルですか？なんか似ているような。武左衛門マラソンは来年はぜひエントリーしたいと思いますっていただきました。ありがとうございます。そうなんですよ、そうなんですよって、どれにそうなんですよっていうね。その高知から宇和島に抜ける道があるんですけれども、その途中にあるのが母の地元の、今は愛媛県北宇和郡紀北町というところ、旧市町村名は日吉村というところでして、昔はですね、まあ、道が悪くって、高知から宇和島まで1日で行けなかったそうなんですね。なのでちょうどその母の実家のところで休憩される方が多かったので、旅館もあったし芸者さんもいたっていうんですよね。それは賑やかだったんだろうなと思います。もう本当今はもう過疎の小さな町になってしまったんですけれども、で祖父はそちらの、まあ、平成の大合併の前の最後の村長を務めまして、その後今合併した紀北町の最初の町長が決まるまでの代理町長をしておりました。そしてその多分後ですね、いわゆる天下ってですね、道の駅である日吉梅山地の社長に就任いたしまして、何年ぐらいやってたかな、3年とかそれぐらいやってたと思います。でその社長をやった後に、その先ほどコメントいただいた雪姫っていう、ゆずの湯に紀北町の木、鬼なんですね。市町村名に鬼が入ってる市町村っていうのはこの紀北町だけらしいんですけど、で姫は愛媛の姫です。そう、それその3文字雪姫っていうんですけど、それができまして、おじいちゃんはね、痛く怒ってました。なんであんなもん作るんやみたいな。海洋道具とか知らないから、ご老人なので。でもね、今それ目当てにいらっしゃる方もいるので、まあ、ただ当時おじいちゃんはめちゃめちゃ怒ってました。今同じその紀北町内に鬼の像もあるんですよね。だからそれと、あれご夫婦なのかな、どういう関係性かちょっと分かんないんですけど、そういうこう女性バージョンの鬼とガチな鬼の像がそれぞれあるっていう町です。武左衛門マラソン参加するよっていう方も何人も挙手いただいてるというか、宣言いただいてる方が多くてありがとうございます。本当にちっちゃなマラソン大会で500人ぐらいしかエントリーが受け付けられない、町に駐車場がなさすぎて、これ以上こうマラソンの枠を増やせないっていう、なんかすごい特殊事情がございまして、500人ほどしかちょっと募集することができない武左衛門マラソン4月にございます。本当参加される方よろしくお願いいたします。そしてね、いろんなマラソン大会ご紹介してまいりましたけれども、他の方もこの回についていただいておりますのでご紹介します。全国つつうらうらの地元の大会が聞けてワクワクが止まりませんでした。我が中部県が手薄だったので、そろそろもう一度やってほしいですということで、いや本当にやらなきゃいけないですね。やります。これこの時しかやってないですもんね。でこれ初めての三部作、しかもこの頃はまだなんか自分の中の運営方法も確立されてなかったので、多分なんか一度に2エピソードかなんか出しちゃったんですよね。若いですね。でも本当にそろそろやらなきゃなって思います。マラソンもね、地方の大会もうコロナが明けて復活してきましたし、これを見てやりたいと思います。続いてもコメントいただいてます。思い出はやはりランニングチャンネルでエピソードを紹介されたことです。タイミングときっかけは覚えていませんが、たまたまこのポッドキャストに出会い、偶然にも第1回からランちゃんを聞いているヘビリスナーです。そんな中で嬉しかったのは、名古屋人なのに第6回の沖縄の大会について紹介されたこと。あとはいつの回か探せませんでしたが、奥さんが沖縄 マラソン初フルを夫婦でチャレンジしていることを紹介されたことです。確か2021年頃にエピソード紹介されましたが、2024年、今も夫婦で仲良くマラソンを続けています。次のチャレンジは福井桜マラソンです。今回も奥さんが楽しく完走できるようにしっかりサポートランナーしていきますというふうにいただきました。2021年頃に初めてそのご夫婦のエピソードをご紹介して、今現在も仲良く走ってらっしゃるって素晴らしいですね。しかも奥様のサポート役に徹してらっしゃるっていうのは、なかなかサポート役の方がね大変ですからね。本当にあれですね、地元のマラソン大会のやつやんなきゃですね。本当にそのランネットに乗ってるだけがマラソン大会じゃないですもんねっていうのが、私もこの回で知って、本当にこう世界が広がりましたね。ノーザンホースパークマラソンとかね、なんか馬の、ね、写真集みたいなもらえたりとかね、馬好きの方にとってもたまんないじゃないですか。だからやっぱりそういうなんか特色のあるものっていうのはきっと残っていくでしょうし、皆さんの印象にも残りやすいですし、でなんか観光も喚起できて、皆さんに知ってもらえてっていう、そのなんていうんですかね、マラソン大会開催したらこんなにいいことあるよって、今からマラソン大会をやろうとしている自治体の人が思い描いてる成功例みたいな、そういうのを体現してる大会が多かったなっていう風に印象を受けました。さあ続いての回はですね、私もこの回好きなんですけど、実はですね意外と聞かれてない、いやだからこうもどかしいんですよね。好きか嫌いか、好きか嫌いかって嫌いな回はないんですけど、いやこの回良い回だなって思うけれども、あれ意外とみたいなのも結構ある。うちの中の一つがこれです。ありがとうを伝えたいの回です。コメントご紹介します。私はランニングが好きですが、練習会やランニングクラブなどに所属していないため、ランニングチャンネルはランナーさんたちと仮想で交流しているような気がしています。ニヤランしたり、時には涙ぐんだり、喜怒哀楽を感じられるランニングチャンネルが大好きです。そして皆さんがいつも頑張っているのを聞くことで元気や勇気をもらっています。レイさんをはじめ、視聴されている方にこの場を借りてお礼を言いたいです。レイさんもお体に気をつけて番組を続けていただいたら嬉しいですというふうに、このありがとうを伝えたいを印象に残った回として挙げていただいた上で感謝の言葉をいただきました。ありがとうございます。いやなんかランちゃん聞いてて泣きそうになるとか、実際泣いたとか、やっぱこうランニングしてると集中できるみたいなのって今までもこうご紹介してきましたけど、その集中できてる状態でこの番組でお伝えするエピソードを集中して聞いていただくと、やっぱランナーの方のコメントなので感情移入しちゃってわってなっちゃう時ありますよね。いやすごいわかります。自分の番組聞かないくせにね、自分の番組聞かないくせに。でも私自身もそのランニングしてる時は聞かないですけど、編集だったりとか聞き直しもしてるので、リリースする前にやっぱり集中して聞かないといけないので、集中して聞いてると、わあこれやっぱり感動するなみたいな一人でしんみりしてる時あります。続いてもコメントご紹介します。ランちゃんはテーマ選定が秀逸です。中でもありがとうを伝えたいの回はほっこりしていて好きです。マラソンするのは自分でも、そのスタートラインに立つまでは様々なことがあります。僕にとっても家族の理解は不可欠で、自分と家族、自分とボランティア、自分と声援、再認識する機会をいただきました。ランちゃんありがとうといただきました。こちらこそありがとうございます。最近はあんまり聞かれなくなったんですけど、結構100回ぐらいまではネタに困らないですかってよく聞かれたんですね。で答えとしてはネタに困ったことはないです。テーマ選定は私が、まあ、この番組は私全部やってるので私が決めてるんですけど、意外とこうやって喋ってる時に、あれ次こういうテーマやればいいんじゃないかなとかいうのが自然と湧いてきます。なのでテーマは、まあ、私が決めていて、まあ、実際に私決めてるんですけれども、決めてるように見えて実はテーマを決めてるのは皆さんだったりします。皆さんのコメントの中からそういうふうにこう、あ次こういうのやればいいんじゃないかなっていうふうに思うので、だから皆さんのコメントが次のテーマを生んでると言っても過言ではないです。なのでこの番組が続く限り、多分テーマ テーマに困ることないんじゃないかなと思います。まあ、回を減るごとに多分定番回っていうのが増えていくと思うので、そのうちね全部が定番回みたいなね、何月の第何週はこれみたいな、もうそれで固定になっちゃったりして、もう そうなったらね、もう終わりが近いかもしれないですけど、なので本当にこう多彩なコメントをくださる皆さんに感謝申し上げたいです。でこのありがとうを伝えたいはね、本当にいろんなランニングに関わるいろんな方とのつながりを再認識できたし、皆さんが普段思ってるけど言えないことをなんかと代弁させていただいたようで、私もすごい嬉しかったです。さあ続いてのテーマでございます。トレランの会です。ボランティアとかウルトラとかもやってるんですけど、トレランの会に複数コメントいただきました。ご紹介します。トレイルランニングのすすめは僕が初めて聞いたランニングチャンネルです。癒し系の声に魅了されランニングチャンネルにはまり、そのままランニングにはまりました。また私はこれで強くなったは聞くだけでも自分も強くなった気がします。やる気が欲しい時に聞いています。逆にやる気がまんまな時にも聞いてますというふうにいただきました。ありがとうございます。この私はこれで強くなったはね、私はこれでなんちゃらしましたっていう禁煙パイプの CM から着想を得てですね、この題名を生み出したというエピソードがございます。多分その回の時にも申し上げてたかと思うんですけど、なんかどうやってこういう回やりたいなって思うけど、どうやってそのテーマとしてキュッて短くするかみたいな、そこも結構悩んだりします。そしてトレイルの回、初めて聞いた回ということだったんですけど、他の方からもいただいていて、トレイルランニングの勧めにとても刺激を受けました。当時はトレランに対して興味はそこまでありませんでしたが、ランナーズボイスでの皆さんのコメントを聞いて走ってみたいと思うようになりました。この1ヶ月後にはトレランレビュー、1年後にはレースデビューしました。そんな感じで第45回は私のランニングの世界を広げてくれた神回ですといただきました。ありがとうございます。走るもねいろいろありますからね。だからなんて言うんですかね、トライアスロンとかも走るパートがあるじゃないですか。でトレイルもそうだし、ウルトラもそうだし、まあ、やってる方が多いという意味ではフルマラソンが一番多いのかもしれないですけど、こういろんなね走る形をこれからもお届けできればなと思っております。さあ続いてはですね、まあ、先ほどもこういろんな走り方をこう見つけるきっかけとかそういうのになってもらえたらいいなというふうに申し上げましたけれども、まさにそういうことをですね、こうポッドキャストから得ましたというような方々もいらっしゃいますので、ご紹介していきたいと思います。30代でランニングを始めてから記録更新を優先目標に走ってきました。40代になると無理をしないというランナーさんのご意見を伺い、あまりピンときていなかったのですが、自身が40代になって確かにそうかもしれないとつくづく実感しています。ここ数年で怪我を繰り返したこともあり、走れるだけでもありがたいと考えるようになり、プロギングをはじめさまざまなランニングを楽しんでいます。これからの人生において少しでも長く走り続けていきたいので、ランニングチャンネルをモチベーションにして、ランニングチャンネルをお聞きになっているランナーさんとともにこれからも楽しくランニングを続けていきますというふうにいただきました。このコメントはですね、年齢との付き合い方という回に対してコメントをいただきました。この回もやはり様々な年代の方からいろんな気づきがあったというふうにこれまでもフィードバックをいただいている回でした。続いてのコメントです。リスナーさんの過去の自分へのアドバイスとして、気持ちの良い距離とペースでというふうに言われたこと、それに同意した上田さんの心地よく走れるペースと距離というお二人の表現がとても腑に落ちたというか、モヤモヤのようなものが取れて自分のために走れるように走るようになった気がしています。おかげさまで自分のペースで自分なりに自分の目標に向けて少しでも成長できたらいいなと感じています。陸上経験なし、運動は中学以来35年以上全くなしでしたが、ふとしたきっかけで一昨年走ってみたところ、走りまして今に至ります。ランニングチャンネルの思い出というよりランニングチャンネルへの感謝ですかね。テーマから少し脱線してしまいますが、お伝えしたかったので、どうもありがとうございました。これからもよろしくお願いしますといただきました。ありがとうございます。こちらは〇〇歳で始めましたというわりかし直近の回に対するコメントになります。やはりランニングって障害スポーツですからね、こう皆さん始めたタイミングも全く違うので幅が広いので、やはりその年代で始めたからこその苦労とか楽しみとか、 あると思いますので、そこを共有皆さんとできたのが良かったなというふうに思っております。続いてのコメントです。 SNS や周りの人たちは速さタイムばかり求めるような投稿が多く違和感を感じていましたが、ランニングチャンネルではレイさんはじめリスナーの皆さんが仕事じゃないんだから楽しく走れたらといった言葉を聞けて安心しましたというコメント、あと同じく SNS に関してなんですけども、41回の SNS 活用法にて、当時の私は加齢による走力の衰えや怪我で思うように走れず、インスタでチームメイトのポストを見ても素直に喜べず、一人残されてしまったようでモヤモヤとした日々でした。その話を取り上げていただき、距離を置くのも一つの手段だとアドバイスをいただいて、ああそれでいいんだとほっとしたのを、その時の状況かっこ鎌倉の材木座海岸で走っていましたを合わせて覚えています。日頃より信頼しているレイちゃんの言葉だけにことさら心に響いたと思います、ありがとうございますといただきました。こちらこそありがとうございます。たまに間違ったこと言ったりとかね、それ全然同意できないっていうようなことも言ったりしてると思うんですけど、何かしらね、なんかせっかく皆さんの時間をいただいて、皆さん文章を考えるの時間必要じゃないですか、打つのも時間必要だし、皆さんの時間をいただいてで成り立ってる番組なので、何かしらこう自分にそんな能力がないのは分かっていても、何かしらお返ししなきゃってすごい思うので、怪我の回とかね、あまりこうアンサーを出せないことが多くって、そういう回はこうまあまあ消耗しちゃうんですけど、ああ何もなんか皆さんのためになるようなことを言えてないみたいな、専門家でもないのに怪我の回をやってること自体がもしかしたら間違いだっていう説もあるかもしれないんですけど、いやでも本当に、まあ、私もねインスタとかいろいろやってますけど、あくまでそれは生活の中のすっごいちっちゃな部分 で皆さんにお見せしてる部分、皆さんが SNS で見せる部分ってご自身の中の何パーセントって言ったらパーセントで表せないぐらいちっちゃいかもしれないじゃないですか。ただ外に見せるように自分で作った世界みたいな、でそこでこれどれだけこう人から称賛を得ようが、いいねをもらおうが、何万人フォロワーがいようが、あくまでその世界の中の話で、いきなり世の中からメタがなくなっちゃったら表現する場がなくなるわけですよ。だからこうね SNS の中にいると、その世界がものすごく自分の中で大きなウェイトを占めてるように思えるんですけど、でも実際はそうじゃないので、本当に都合のいいように使っていただきたい。私も都合のいいように使ってますしね。でもそういうもんだと思うんですよ。別に都合の悪いこと言わなくていいし、都合の悪いことあげなくていいし、まあ、都合の悪いことをあげて、こう皆さんから心配していただくことによって立ち直れるっていう方もいると思うので、それはそれでうまく使っていただければなと思います。あとコミュニティとかもそうですよね。違和感感じたりとか、ちょっと息苦しいなって思ったら、ちょっと距離を置いてみると楽になることってたくさんあると思うので、で皆さんの周りにはリアルに会うことのできるとか、まあ、離れてても血がつながってる家族がいたりとか、親身になって相談を受けてくれる友達がいたりっていう方がほとんどだと思います。だからそういう本当に心理的にもこう身体的にも手の届く範囲の方にやっぱり頼った方がいいですし、逆に自分が頼られた時を考えたら、頼られずに我慢されるよりもやっぱ頼ってほしいって皆さん思うと思うので、そこはね皆さんお互い様ですから、近しい方を頼って全然いいと思います。さあ続いてのコメントです。怪我をして走れない時期にランニングチャンネルと出会いました。走れなくてもランニングに関する情報を取り入れたい、そんな思いでいろいろ探しているうちにレイさんのランニングチャンネルを Spotify で見つけ聞くようになりました。怪我で走れなくても大会に出れなくても、レイさんの素敵な声を通して各地のランチャンリスナーさんのリアルなラン情報を聞くことでランニングをした後のような充実感があります。走れないとストレスが溜まってネガティブな気持ちになる自分にとっては本当に助かっています。レイさんの声質はヒーリング効果があると勝手に思っています。怪我が治っても一人で走ることが多い自分にとってランちゃんは欠かせない存在です。改めてレイさん、ランちゃんリスナーの皆さん、本当にありがとうございます。これからも放送楽しみにしております。美はランちゃんというふうに結んでいただきました、ありがとうございます。皆さんね、癒し効果があるとかね、よく寝れるとかね言っていただけるんですけど、 自分では少し懐疑的に思っていて、というのも、まあ、家族、両親とかもうあんたって栄光やったよなってポッドキャストを聞いて初めてそう言われたんですね。だってもう40年以上の付き合いで、きっと私は彼らの声の要素を持ってるはずなんですね。だから聞きやすい、その彼らにとってっていうか両親にとって聞きやすい声ってあることは間違いないんですけど、聞きやすいとええ声っていうのはまた別だと思うので、それをポッドキャストを始めてから、両親がそのこのポッドキャストを聞いてからそういうふうに言われたってことは、声の質というよりも丁寧に伝えなきゃとか、なんかそういうところから来ているのかなとか。だって普段の家族の会話ってこんな感じでは話さないので、やはり不特定多数の顔が見えない方に対してどういうふうにこうお伝えすればいいのかっていうのを意識してるうちにこんな感じになっちゃったのかなって自己分析しております。いや、怪我をされてる時にこのポッドキャストに出会われたってことなんですけど、本当にこのポッドキャストも好きなように使っていただいて、走れないけれどもランニングの情報を得たいっていうこのコメントの方のように使っていただいてももちろんいいですし、怪我して走れなくてストレスが溜まってこういうのも聞くのは嫌だっていう方は本当に聞いていただく必要もないですし、こう皆さんの生活とかランニングに対する姿勢とかが変化するけれども、変化して当たり前だし変化していくけれども、この番組は変わってないっていうところを狙いとしたいですし、狙いって言ったらね、なんかね企んでるみたいですけど、いや本当になんかこういつでもね戻ってこれるっていうのをよく言ってるような気がするんですけど、そんな風にありたいなと思っています。ちょっとずつ変化はしていくと思うんですけど、なんか昨日まで白だったものがいきなり黒に変わるみたいな、そういう変化ではなくって、今聞いてらっしゃる、今コメントくださっているその方々と一緒にランニングにまつわることと皆さんとシェアして、そして久しぶりに帰ってきたとかですね、新しく聞き始めたっていう方も聞きやすいような番組、なんか久しぶりに帰ってきたけどなんか知ってる人しかわからないようなことばっかで置いてきぼりみたいになってるみたいなのもちょっと避けたいじゃないですか。だから本当ね、いつでも帰ってこれる場所にしておきたいなというふうに思っています。さあ続いてはですね、この番組、200回過ぎましたけれども、第1回は2020年の7月でした。まさに本当にコロナ大流行中のスタートでしたので、やっぱ皆さんもコロナに関するコメント複数ございますのでご紹介します。ランニングチャンネルはコロナ禍で大会もなくなり、下降していた走るモチベーションを復活させてくれるものでした。大会もなく、周りでランニングの話もなくなり、孤独感を感じていた時にランニングチャンネルと出会いました。同じ趣味を持つ方がどんなことを考えているのか、シューズの話、出場した大会の話、お便りによる近況報告、そのどれもが私の練習の友となっています。早起きしての練習もランちゃん聞くぞという楽しみで頑張れます。その甲斐もあり、今年はフルは4年ぶり、ハーフは6年ぶりに PB 更新できました。これからも私の走るモチベーションですといただきました。ありがとうございます。いや本当にね、本当にランナーにとって八方塞がりの時だったんですよね。他の方からのコメントもご紹介します。コロナ禍でランニングチャンネルに出会いました。当時ランニングを始めてまだ1年余りで、走ることが楽しくなり始めた時期でしたが、エントリーした大会が次々と開催見合わせになり残念な思いをしました。また仲間と一緒に走ることもはばかられ、近所でジョギングするにも周囲の人に気を使う状況でした。そんな中、モチベーションを切らさずに走り続けることができたのはランニングチャンネルを聞いていたからです。優しいレイさんのお声にいつも励まされ元気をいただいていました。去年はレイさんに2度もお会いできてとても幸せでした。今年もどこかでお会いできますようにといただきました。ありがとうございます。私なんかね、そのコロナの前からずっと走ってたので、それまでに大会もたくさん出させていただいて、大会に出た時のお祭り感とかそういう雰囲気も知ってた身ではあったんですけど、ちょうどねコロナになるかならないか、コロナの直前とかにランニング始めた方にとっては、もうその始めた時はモチベーションうわーって上がるじゃないですか。そこからコロナ禍になってっていうのはあまりにも状況的には大変ですよね。相当辛かったんじゃないかなっていうふうに思います。他の方からもこうコロナ禍で 黙々とランニングをしないといけない時期に始まったランニングチャンネルの出会いに本当に感謝していますという方もいらっしゃいますし、ランニングチャンネルがスタートした2020年7月、緊急事態宣言が終わり、少しずつランナーが戻ってきた皇居から7月に入り、東京の1日の感染者が4月を超え、近隣の会社に通勤する人が減り、ランステの休業も増え、平日朝の皇居周辺からランナーはもちろん、ウォーキングする人、運動する人が消えて、皇居一周で見かけるランナーやウォーキングする人は1人かゼロ、通勤する歩行者はゼロ、見かける人は交番の警察官6人だけという、とっても静かで寂しい平日の朝を、レイさんの声に癒されながら走った皇居ランの情景が思い出されます。そしてランナーを応援するというレイさんの思いが素晴らしいなと思ったのを覚えています。これからも体を大切にしながら配信頑張ってください、いつもありがとうございますというふうにいただきました。ありがとうございます。いや、情景が浮かびますよね。いや、本当にあの時はランナーにとってこれほど辛い状況はなかったですよね。いや、だって空気感染するかもみたいな話が出てきて、で走ってるのにマスクしてないとかね、今思ったらそれではきっと感染しないんでしょうって思うんですけど、前お伝えしたかもしれないんですけど、近所の公園でこうレンガ敷き道になってるんですけど、チョークでランナーマスクしろってでっかく書かれたりとか、全然人がいないところで、人がいなかったらまあマスクしなくてもいいかなと思って走ってたら、たまたま向かいから自転車が来て、すれ違いざまにめっちゃ怒鳴られたりとか、まあ、マスクしてない私が悪かったんですけど、でもいつでもどこでも誰とでもできるっていう、こう最も機動性の高いスポーツのうちの一つがランニングなのに、そのスポーツでさえもやっぱり制限されるって、まあ、他のスポーツやってらっしゃる方ももっと辛い経験をされてるんでしょうけど、まさかランニングができなくなる、ランニングが批判される時が来るとはまさか思ってなかったの で、特にこうチームとかで走ってらっしゃった方とか、走った後の飲み会楽しみにしてらっしゃった方とか、こうランニングがこう人とコミュニケーションを取るためのツールでいらっしゃった方にとってはより辛い状況だったと思うので、なんかこうコミュニケーションを絶やしちゃいけないと思って、人自体がそういう生き物なのにそれが制限されるっていうのは致し方のないことではあるんですけど、こう手段を変えて何かしらコミュニケーションが取れる形態を作らないとダメになっちゃう人が絶対にいると思って、でいても立ってもいられなくなって始めたんですよね。もしかしたらコロナがなかったらもっと始めるの遅かったかもしれないですし、ポッドキャストやってないかもしれないですね。仕事をしながらなので、なんかこうね、腹くくらないとこうできないって言いながらね200やってますけどいやでも本当に自分が生きてるうちで疫病が流行ってどうにかなっちゃうとか、戦争が起こっちゃうとか、そんなの起こらないだろうって、まあかっこそんなの起こってほしくないっていう、それが現実になっちゃった世界だったので、私は勝手になんかそういう風に解釈して勝手にポッドキャストを始めて、勝手になんか皆さんの役に立ってるみたいな風に自分で納得して、この自分の気持ちの置き方みたいなところを自分で勝手に整理しちゃってるだけかもしれないんですけど、でも本当になんか自分の生き方とか価値観とか、幸せって何ぞやみたいなのってこうすごい見つめ直さざるを得ない期間だったんだな、やだっただなってだったんだなっていう風に振り返ってみてそう思います。さあ、皆さんのコメントをご紹介してまいりましたが、まだまだまだまだいただいております。次あと1回で収まるのか、収まらないかな、ちょっと心配でございますが、後編にも続きますので楽しみにしておいてください。以上、ランナーズボイスのコーナーでした。それではお便りのコーナーに行きたいと思います。こちらのコーナーは読んで字のごとく、この番組にいただいたお便りをご紹介するコーナーです。純不動でお伝えしてまいります。まずはこんなお便りです。気になっていることの回を聞いていたら気になってしまいました。レイさんはお仕事にランニングチャンネルに、休日はマラソンやイベント、語学の習い事、投資の本を読んだり、小説なども読まれたり、ハッシュタグのいいね付けなどいろいろされていることがあり、いつ寝ているんでしょうか。そのような毎日を過ごされていることに尊敬するとともに、お体が心配になります。何時に起きて何時に寝たらそこまでいろいろできるのでしょうか。ぜひ教えてくださいといただきました。 私睡眠時間結構長いんです。7時間ぐらいは最低寝てると思います。そして仕事は9時5時です。外資系である程度まで残業代が込みになっているので、会社全体としてあんまりこう残る雰囲気にないっていうのがあります。ちょっと今年度末で忙しいので、7時8時になってしまうこともあるんですけれども、できる限り5時台に退社するようにしています。その代わりですね、ちょっと朝早く起きてメールの下書きをしたりとかいうことも結構あります。でテレビはほとんど見ません。夕食の時ぐらいですかね。それも録画しているものとかしか見ないので、決まった番組しか見てないです。その他の時間はちょっとでも時間が空けばオーディブルを聞いてですね、インプットするようにもしてますし、ニュースなんかもNHK のポッドキャストでラジオニュースがあるので、それを聞いたりしています。テレビで見るのは外国のニュースなんかを見たりはしますけど、外国のニュースもポッドキャスト聞くことが多いかもですね。なのでテレビを見る時間とかゲームをする時間はまずないですし、ゲームは ほとんどやらないので、ゲームをする時間ほとんどないです、人生の中において。で例えばこうホットクックっていうお料理を作ってもらう混ぜ棒がついてる炊飯器みたいなのがあるんですけど、こうそれにご飯を作ってもらってる時に走りに行ったりとか、走りに行ってそのまんまスーパーに行くとちょっとお惣菜が安くなってたりとかするので、それをちょこちょこっと買って帰ってきてご飯を食べたりとか。語学は英語と中国語を習っていますが、英語は会社がある程度お金払ってくれて業務時間内にやっているので、それは業務時間内にやって、中国語は土曜日の朝早くに教室に行って先生とマンツーマンでやっております。で土曜日はねライブランもあるので、土曜日本当に忙しいんですけど、間を縫ってですね、こう、飲み会があったりとかもしますし、今ピラティスも習ってますし、でもねお掃除は今ルンバがねやってくれたりとか、洗濯ももう割り切って乾燥機かけちゃいけないもの以外はもうほぼ毎日乾燥機かけちゃってますとか、ある程度メインになるおかずみたいなのをもう冷凍庫にスタックしておいて、あと副菜を選べば OK みたいな状態にしておいたりとか、そんな感じですかね。あんまりこうだらって過ごすことはほとんどないです。土日ですごい疲れてる時とかはお昼寝したりしますけれども、カウチポテトみたいなことは人生の中でもあんまりやったことがないです。でもそれが別に苦ではないので、別にランニングチャンネルも苦じゃないです。てな感じでですね、寝る時間は十分にあります。7時間ぐらいはきっちり寝ております。最近読んでる本で8時間睡眠じゃなくって7時間睡眠で十分だみたいに書いてある本があって、ほんまかと思いながら、私がちょうど7時間ぐらいなので、あ、やったって思ってます。さあ続いてのお便りです。いつも楽しく聞いています。少し気がかりなのはレイさんが特に報酬も得ずに実質ボランティアで毎週活動を続けていることです。リスナーとして会費などを支払うこともできません。そこで何かお礼をしたいと考えたのですが、私は大阪に住んでいますので、今後関西方面でイベントとかがあればスタッフとしてお手伝いしますので、いつでもお気軽にお声掛けくださいといただきました。ありがとうございます。ポッドキャストで儲けようとは1ミリも思ってないので、ご心配は無用でございます。そもそもこうランニング関係でユーザーの方から直接お金をこう頂戴するようなことは基本的には性に合わないので、やらないですね。やるつもりないです。必要経費をどうしても請求しなきゃいけないときはもちろんいただきますけど、なんか私の懐に入るようなことは特に興味がないので、いただくつもりはないです。ただ一方でポッドキャストから得れる収入っていうのはないですし、なんだったら機材買ったりとか送料とかかかってるので、そのポッドキャストだけを見るともちろん赤字なんですけど、でも別にその赤字って別に自分の収入の範囲内で全くもって賄えてるので、別にこれぐらいの金額なんてことないんですが、ポッドキャストをやってることによってポッドキャスト以外のところでいろんな機会をいただいていて、そこには報酬が発生したりします。例えばプロギングでゲストで来てください、ランスも出てください、ライブランのトレーナーやりませんか、ショックスのアンバサダーになりませんか、そういうのって結局お金だったり、実物だったりその商品だったりいただけるわけですよね。 なので直接的にはポッドキャストで何かを稼いでるわけではないんですけれども、このポッドキャストがあるおかげで間接的に収入を得てることになるので、全くもってボランティアっていうような捉え方もできないなっていうふうには思っています。ですし、その報酬という意味で言うとお金が一番、分かりやすいものなんですが、このポッドキャストから私自身が得られているものってものすごくたくさんあるので、それは本当にいわゆるちょっと古いですけどプライスレスなんですね。お金を稼ぐために例えば YouTube をやるとか、お金を稼ぐためにインスタグラマーになるとかって、それってもう目的がお金を稼ぐことになってしまっているので、お金を稼ぐためにはどうすればいいかっていう、そういうこう考えのベクトルしかいかないと思うんですよね。でも別にそれはその YouTuber の方とかって、それで、収入を得ようと思って YouTuber やってるから、その考え方で間違ってないんですけど、別にお金稼ぎたくってポッドキャストやってるわけではないので、お金を稼ぐっていうところだけに着目して、趣味の分野のプラスアルファの活動をやっていると絶対に視野が狭くなると思いますし、本当に自分がやりたいことってできなくなっちゃいそうな気がするんですよね。だからこう自由でいたいからお金のことは考えないっていうのがある意味私の軸になっていると思いますし、そのためには本業でしっかり稼がないといけないので、仕事は、さっき9時5時であまり残業しないって言ってましたけど、その範囲内で一生懸命頑張ってます。でも本当に普段も一人でやっていることが多いので、確かにイベントとかでスタッフさん誰かお願いしたいなっていう時に主人しかいないみたいな時もあるので、でも皆さんきっとお優しいから、なんかお声かけしたらね、なんかスタッフとかでも集まってくださりそうだから、なんか困った時はですね助けを呼びます。それですごい助かったなって思ったのが、ショックスさんのアンバサダーになった時の投稿、皆さん本当になんかすごいポッドキャスト聞いてくださってるからいいねの数がめちゃ多くって、普通ああいうちょっとプロモーション的な投稿っていいねやっぱり少ないんですよね。私もあんまりこう知り合いのそういう投稿にはいいねしないというか、特になんか PR 案件いっぱいやってる人の PR 投稿はあんまりいいねしたくないなって思うんですけど、皆さんいっぱいいいねしてくださって本当ありがたいなと思って、これでショックスさんから商品継続的にねもらえて、でまた皆さんに還元したいなと思ってます。本当にありがとうございます。さあ続いてのお便りです。上田さん、ランニングチャンネル200回おめでとうございます。私はもう4週目に入っているので、だいたい500回くらい聞いてるかもしれません。もはや番組の統一感完成度が高くて、過去の回では自分の投稿かどうかもわからなくなってしまい、同じことを考えてる人がいると思ったら自分の投稿だったりします。ところで最近の大会関連のニュースで気になったのは、大阪マラソンで村山選手がチップ2つを落として取りに戻った件と、 SNS で話題になった東京マラソンの GPS の距離の件ですね。上田さんの解説はさすがと脱帽でしたが、私的には公式なレースでも GPS ウォッチ使っていいんだというものでした。以前はダメという話もあったような記憶だったので、アップルウォッチは通信機能がついているので不可とされているようですね。ガーミンはどういう設定だと大丈夫なのでしょうか。陸連登録なしの私のようなランナーには関係ないと思いますが、というふうにいただきました。 GPS ウォッチの件ね、駅伝ニュースさん、セイコーの GPS じゃないウォッチが一番いいって、いやそれは確かにそうなんですよ。でもGPS ついてないセイコーのウォッチはただのストップウォッチですからね。で GPS は狂うから、GPS ウォッチのせいでペーサーが変になったっていう書きぶりなんですけど、私いろんな大会でペーサーしてますけど、ペーサーさんに失礼じゃないかなと思って。で時計にはそれぞれやっぱり特性があるので、 GPS ウォッチは今別にガーミンじゃなくてもカロスでもポラールでもスントでもみんな GPS ウォッチの精度高いです。だから正確に測れるからこそ、実際マラソンで走った時に距離が長く出てしまう。なぜならマラソンの距離の計測というのは歩道から何メートル何センチのところっていうふうに決まっていて、 その線上をずっとこう計測したものがマラソンの距離になるので、それは誤差が出て当たり前なんですけど、なんかその辺をすっ飛ばして記事を書いてらっしゃったので、こうなかなかすごいなと思って反応せざるを得なかったんですけど、ちょっとあんまりね熱くなりすぎるとね、別に喧嘩したいわけじゃないので、多分あそこまで書けるっていうことはきっと私とは話が合わない方なんだろうなと思って、一反論だけで、はい、やめておきました。 GPS 装置どうなんでしょうね。いろんな選手使ってらっしゃいますけどね、ガーミンも一時期その SIM が入ってると言えばいいんですかね、アプローチのように通信機能があるモデルがですね旧シリーズにあったんですよ。ただ日本では発売されてなかった。945かな、なんかやっぱり通信規格とかなんかいろいろあるんでしょうね。でそういう通信の機能があるとやっぱりメッセージ受け取れたりとかしちゃうのでダメっていうことなんでしょうね、まあ、今の普通のガーミンの場合は携帯電話と同期して、その携帯電話が受けた通知をガーミンが受けるっていう形になってるので、まあ、携帯電話持ってないとね通知受けれないですから、プロの選手でね、実業団の選手で携帯持って走ってたとかだったらちょっとねおーって思いますしね。あとチップ落としたけん、チップはね意外と落ちてるんですよ。1大会で1つぐらいは私拾えます。わーかわいそうって思ってボランティアさんにすぐ届けるんですけど、意外とやっぱり落ちてるんですよね。だから本当に皆さん気をつけてください。ちゃんとついてるか確認してくださいね。さあ続いてもちょっと時計の質問がございますのでご紹介します。素朴な疑問ですが、女性ランナーの方はスマートウォッチ、特にガーミンを職場などでもつけていますか？フォーマルな場合だと服装によって時計変えなければならない場面もあるかと思うのですが、生真面目に日々計測しているので外したくないのが本音です。そして時計の日焼けもあるので外せません。教えていただければ嬉しいです、ということで、私も基本的にはずっとガーミンつけてます。仕事柄金融機関の社長とか会長の方にお会いする機会もあるんですが、ガーミンつけてます。意外とそういうこう C クラス、CEO とかね、COO とか C クラスの方もスマートウォッチつけてらっしゃる方多いです。やっぱりそういうクラスの方ってゴルフされる方が結構多いので、意外とスマートウォッチ率は高いですね。アップルウォッチよりもガーミンなのかガーミンじゃないのか、なんかその気になって仕方がない時があるんですけど、でもそういうこうガーミンみたいな丸い時計をされてる方も時々見かけます。で女性に関してはやはりご自身がその見た目的に大丈夫かどうかっていうところがやっぱり大きいんじゃないかなと思います。結構ガーミン今のモデル大きいので、ちょっとね服に合わないなとか、普段仕事の時に着てる感じと雰囲気とちょっと違うなっていう場合は、まあ、ビボシリーズとかつけていただいて、仕事の時のその最低限の活動はビボシリーズに見てもらうとか、ランニングの時だけワランナつけてとかいうのも一つの選択肢だと思います。ただ今本当に、まあ、これは私はアップルウォッチのおかげだと思ってるんですけど、時計マウンティングみたいなのがアップルウォッチの登場によって完全に崩壊して、それまでは結構ねこういう立場だとこういうのつけなくちゃみたいなのってあったと思うんですよ。私も時計もともと好きなのでいくつかまだ置いてはいるんですけど、でもこうなんていうんですかね、例えばなんかこちらが会いに行く立場の時はそんなにね過敏なものをつけられないしみたいな感じで、なんかオメガの無難なモデルつけたりとかね、そういうのこう TPO とか考えたりしてたんですけど、今もう T も P も O もないですね。そういう意味ではなんかすごいいい時代になったなと思って、カバンとかもそうだと思うんですけど、結構ねカジュアルなカバンで通勤されてる、もう私もリュックで通勤してますけど、だいぶねなんかこうカジュアルな感じになったなと思ってますので、女性でガーミンしていても全然大丈夫だと思います。私はしてます。さあ続いてのお便りご紹介します。いつも楽しく土曜日のランニング時に聞いています。さて先日名古屋シティマラソンに出場しました。ハーフですが大きな大会は3年ぶりで、名古屋の移動や宿泊、そしてお楽しみの地方飯などとても楽しい一人小旅行でした。私は大会ランの時も音楽を聴きながら走ります。そして当然ランちゃんを聞いて走ろうと思ったのですが、スタートからいきなり優しい癒し気分もいかがかなと思い、初めは戦闘モード系の音楽にしてペースをつかもうと思いました。そして折り返しぐらいでランちゃんを聞き始めました。レサのダジャハオで始まってから気持ちもゆっくりに、辛さも低減し、 快走でゴールしました。リスナーさんのお便りで毎月200キロ走っている方が走るのをやめるとどんなに太るのかが気になるというお話の時は思わずそらマジ気になるわと大きな声が出てしまいました。大会もランチャンは使います、ありがとうございましたというふうにいただきました。ありがとうございます。私も大会で走ったりブロギングしてたりすると今聞いてますっていうふうに言ってくださる方が何人もいて、なんか不思議ですよね。だって私の声聞いてらっしゃって、その私が目の前にとか後ろにいたりするんですよね。でその本人ともこう今会話してるみたいな、おーみたいな面白いなって思います。でもこれも本当になんか、ね、骨伝導イヤホンとかこう外音取り込み系のイヤホンがすごく普及したので、それまではね結構イヤホンしてる方危ないみたいな言われ方もしたことありましたけれども、本当に皆さん大会の時ショックスはじめ骨伝導イヤホンされてることめちゃめちゃ多くてびっくりしました。気になっていることで私も本当に気になりました。走るのやめたらね、本当ねすんごい太るんじゃないかって思っちゃうけど、世の中には運動しなくっても普通の体型の人いっぱいいるじゃないですか。これどうなってるんだろうって思いますよね。ちょっと勉強しておきたいと思います。さあ続いてのお便りです。通勤タイムにランちゃんを聞き始めて4ヶ月ほど、あと10回で最新回に追いつきます。片道40分200回までに追いつくか否か、個人的デッドヒートを楽しんでいますということで、ランニングチャンネルの別の楽しみ方ですね。片道40分だとギリギリ1エピソードいかない感じですよね。あでもそうか、行き帰りか、行き帰りだと40分40分だから、でもそれでも 1.5 ぐらいデッドヒートですね。でももう追いついてらっしゃるかもしれないです。さあ次のお便りもご紹介します。レイさんこんにちは。いつもランニングやドライブのお供に拝聴させていただいております。いわきサンシャインクリーンアップとマラソン当日のプロギングお疲れ様でした。また福島に来ていただきありがとうございました。クリーンアップでお声かけさせていただきました福島のわらあちランナーです。初めてお会いできて嬉しかったです。マラソン当日もスライドで応援していただき力になりました。今年のいわきで人生2回目のフルマラソン完走ができました。初フルが前回のいわきでわらあちで出場し4時間9分でした。サブ4を意識して今年もわらあちで出ましたが、結果は4時間4分、惜しい結果でしたが、走った後はゴール付近の市場で仲間と一緒に海鮮バーベキューを楽しみ、とても楽しい思い出になりました。これからもランちゃんと共にランニングを楽しみ、サブ4やウルトラマラソン完走、もちろんわらあちでにチャレンジしていきたいですというふうにいただいております。いわきお疲れ様でした。4時間4分だったらね、次は絶対サブ4ですね。絶対とか言っちゃったらダメですかね、プレッシャーかな。いやでも久々のいわき、本当に2週連続で行かせていただいたので楽しかったです。でもやっぱりこのなんていうんですかね、皆さんから震災の話も伺いましたし、あと広告でその地域にいるとその地域のその広告が出てくるじゃないですか。東京電力の広告でその保証金をまだ受け取ってない方みたいな、至急ご連絡くださいみたいな広告が出てて、東京じゃ絶対にこれ見ない広告だなと思って、廃炉に何十年かかるみたいな話ありますけどね、まだまだ終わってないなっていうふうにも実感しましたし、あといわきで美味しいものいっぱい食べたんですけど、魚がね取れるようになって、まあ、少し前ですけど海産物もたくさん食べてきました。美味しかったです。めっちゃ美味しかった。なんか世の中では福島さんがどうこうみたいな話もあるんですけど、福島の人は別に地のものを普通に食べてますし、福島の外にいると、まあ、福島さんっていう風にこう別カテゴリーで、別に差別してるわけじゃなくって、別に茨城さんとか千葉さんとかと一緒にように違う地域のものっていう風な捉え方をしてしまいますけれども、福島にいたらそれは地のものですし、地のものが一番美味しいですし、魚もあるし、お肉ジビエとかもあるし、やっぱ豊かだなと思って、本当に2週連続で堪能してきました。来年も来てくださいって言われたんで、それを真に受けてですね、来年も行かせていただきたいです。さあ続いてのお便りもご紹介しましょう。フルマラソンを走るようになって1年、少しずつベストを更新していたのですが、今年に入り立て続けに大失速。自暴自棄になっている時にウルトラランナーの宮子さんが親身に何か原因があるのか、これからどうしていったらいいのか一緒に考えてくれて、伸びしろがたくさんあるねというふうに言ってくれたのがびっくりでした。それから YouTuber でもある高山マラソンさんの門を叩き、目から鱗の教えを受けています。 そして忘れてはいけないランニングチャンネル。走るのやめたらお便り出すモチベーションが下がるかもだし、走りながら聞くのが習慣なだけに、走らなくなって聞く機会が減るのは寂しいじゃないかって、ランちゃんが私の手を引いてくれたのも事実。大阪マラソンでサブ3を達成した同僚が親身に話を聞いてくれ、諦めないよう促してくれたのも本当に大きく、マラソンは一人では走れないこと、究極の団体スポーツだなと実感することができました。助けてくれたみやこさん、高谷マラソンさん、会社の同僚、ランちゃんのレイさんに感謝してもしきれません。レイさん、忙しいのにいつも心の栄養剤ありがとうございます。少しでも恩返しできるように頑張って走っていきます、といただきました。毎回言いますけど、頑張られたのは本人ですので、我々というか、もう一括りにしちゃってますけど、我々はなんかその何かちっちゃいきっかけを提供しただけだと思ってます。だってみやこちゃんに相談しようが、高谷マラソンさんに何か聞こうが、同僚の方に聞こうが、返ってきた答えをどう解釈するかって、もうそれご本人の問題なので、ご本人が本当になんかこの今の時期を脱したいっていう強い気持ちがあったからこそできたことなんじゃないかなっていうふうに私は思っています。さあ、続いてのお便りはおすすめ会のことについてです。冬のおすすめアイテムで紹介されていたおたふく手袋、今まであまり気になっていなかったのですが、同じタイミングで YouTube のただ走るだけの動画の長尾さんが使っていたり、旦那様も愛用されているということも後押しとなり、すぐインナーのノースリーブとパンツ、手袋をポチりました。それで3000円くらいとは、それだけで素晴らしい。アイテムに出会うのも巡り合わせというかご縁だと思いました。いつも参考にさせていただいています、ありがとうございます、といただきました。おたふく手袋ね、おたふく手袋さん、あの会社の名前ですね。いや、いろんな商品出てるんですけど、やっぱり実際に使ってみた方の感想とかを聞いてみないと、ちょっといくら安価だと言っても買う勇気がね、ちょっと出てこないじゃないですか。だからそういう意味では本当に、あのおすすめアイテム会では皆さんからいろいろコメントいただくので、私もめちゃくちゃ参考になってますし、で皆さんがまた買ってみて、でまたフィードバックくださるじゃないですか。だから本当にいい回だなと思って、続けないといけない回だなと思ってます。うちの主人はね、本当にあのおたふく手袋いろんなもん持ってますね。勝手におたふくアンバサダーとか言って、自称ですよ、自称。私がね、いろいろこうアンバサダーとかさせていただいてるから、主人がおたふくアンバサダーだって言ってます。さあ、続いてもお便りご紹介します。ご意見を聞かせていただけたらと思いお便りいたしました。先日同じランニングチームの人が大会でサブ3をしました。後日会った際にサブ3おめでとうと声をかけたのですが、そっけなくネットタイムだからと言われてしまい、どうしたらいいのか返事に困ってしまいました。日々努力していた姿を間近で見ていたので、私としてはネットタイムでも素直に喜んだらいいのにと思うんですが、努力していたからこそ悔しかったのかなと。昔から個人的には楽しく走れていたらそれでよくって、仕事や私生活を充実するためにランニングをしているので、 SNS でもタイムにこだわったような投稿に嫌悪感、劣等感や違和感を感じていました。仕事も忙しく、そんなに練習する時間は取れないのです。おのおの向き合い方はそれぞれだと思いますが、マラソンに関してはなんだか皆さんシリアスになりがちな気がしてならないと思うのは私だけなのでしょうか。草野球のように好きなことを楽しむみたいな雰囲気の人間はなんだか肩身が狭く感じています。レイさんに聞いてみたくなり送ってしまいました。どこかの大会でお会いできるのを楽しみにしています、といただきました。まあ、ご本人からしたらもしかしたら不本意だったのかもしれないんですけど、挨拶とかポジティブな言葉って依存はしないと思うんですよ。なのでご自身が、あ、素晴らしいなって思ったらおめでとうって声をかけてあげていいと思いますし、いや、もしかしたらその言葉を受け取った方ってネットなのにおめでとうって言われてって、こうちょっとね、曲がった解釈をされるかもしれないんですけど、もしかしたら後から思い返して、いや、ネットでもサブスリーしたんだから自分ってすごくないって視点が変わるかもしれない。それってその方にとってすごい転機だと思うんですよね。だし、言った言葉が例えば惜しかったねって、その人のことを汲み取って、ネットでサブスリー惜しかったねって言ったら、多分その人もっと落ち込むと思うんですよね。だからポジティブワードは全然言っていいんじゃないかなって思います。もう挨拶ポジティブワードは言っても損なしっていう。私いつも 大声で会社のビルの警備員さんにめちゃ挨拶してますからね。挨拶しない方が気持ち悪いじゃないですか。そしたらなんか警備員さんが私のことを覚えてくださったのか、今日会社出るときに失礼しますって言ったら、良い夜をお過ごしくださいって言われて、いやでもそれも嬉しいじゃないですか。いやなのでご自身が本当にいいと思ったことは全然口に出していいと思います。どうなのかなって迷う必要はないと思います。それで本当に嫌だったら嫌だって言われるはずなので、じゃんじゃん言っていきましょう。さあ3月4月出会いと別れの季節ということで、こんなお便りもいただきました。東京での生活も残り1ヶ月を切り、絶賛思い出作り中です。スイちゃんのライブもあり、トレーナーさんのパーソナルレッスンも初めて受けることにしました。いつでもできると思っているとついつい後回しにしがちで、やりたいことがたくさんあるけれど、今でないとできないことから順にできるだけ多く取り組んでいます。ああ引き継ぎとかの仕事がなければもっといろいろできるのにといただきました。確かにいつでもできると思うと本当にずっとできないですよね。ディズニーランド近いのにいつでも行けると思ったら全く行かないみたいな、まあまあ行きたいかどうかは別として、でもこう強制的にね、そういうこう転勤とか変化がある時っていうのは、そういうことに取り組むいいきっかけかもしれないですね。さあ続いてこんなお便りもいただきました。気になっていること会には送りませんでしたが、東京マラソンでめちゃくちゃ気になっていることができてしまいました。サブ3を目標に走りましたが、ゴールタイムなんとまさかの3時間00分00秒。サブ3達成もできず、でもサブって以下以内って意味もあるから、サブ3って言っていい？いろいろ調べても3時間を切る、3時間以内で走り切るなど諸説あり、チーム内ではサブ3ではなくジャス3っていじられながら、記録にも記憶にも残る話となったんでいいんですが、モヤモヤというふうにいただきました。やっぱジャス3じゃないですか。よくアラサーとかアラフォーとかって言うじゃないですか、年齢のことで。ジャス4とかジャス3とかジャス3って言うから、やっぱりジャスでいいんじゃないですかね。だってジャスって、ジャスっていうかジャストってもうまさにその一点ですもんね。アラフォーとかってアラウンドの略だから、もうそのなんかすごいこう、やこう ほんわかもやもやしてるじゃないですか、それあたりみたいな。でサブ3とかサブ4ってもう、まあ、以下だからすごい範囲広いですよね。まあ、サブ映画とかね、そういうのもありますけど、いやだからジャスはやっぱりすごいですよ。なかなかやろうと思ってできることじゃないですもんね。そのやっぱりジャス楽しんでください。このような形でこの番組では番組にいただいたお便りご紹介していきます。過去回で言い忘れたことですとか、こんな大会出てきました、こんな悩みあります、ランニングに関係あるなし問いません。お便りのコーナーはランナーズボイスのコメントをいただく Google フォームの一番下につけておりますので、毎週やってるわけじゃないんですけれども、だからね、余計に忘れがちっていうのもあるかもしれませんが、あ、なんか言っておかなきゃみたいなことがある方はですね、ぜひともそちらにお書きください。以上、お便りのコーナーでした。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。ランニングチャンネルとの思い出、その周辺いかがでしたでしょうか。皆さんからのコメントを読んでいて、本当に皆さんの日常のいろんな場面にこのポッドキャスト番組があるんだなと思って、いろんな風景が見えてきた、そんな感じでした。で、これからあれもやらなきゃな、これもやらなきゃなみたいなのもいっぱい感じましたし、200回で回数的にすごいたくさんやってる印象ではあるんですけど、まだまだやんなきゃなっていうふうにも思いました。さあ次回は後編お届けしてまいりますけれども、次回あたりにですね、そろそろショックスのプレゼント企画ができそうです。そして5月6月いくつかイベントができそうでして、まだ正式には決まってないんですけど、決まり次第お知らせします。5月は3回ぐらい、そして6月は2回ぐらい、まあ、イベントというかゲストというかという感じですが、ちょっとまだ詳細詰まってないんですけれども、日程調整がですね絶賛進行中でございますので、分かり次第すぐご連絡すぐお伝えしますので、楽しみにしておいてください。ということで、ランニングチャンネル第202回お伝えしてまいりました。皆様、次回の放送まで良きランニングライフをお過ごしください。それでは。